ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。皆さんこんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、何やらひろこさんまた旅行に行ったんですか？
そうなんですよ。韓国へ、今年3度目の韓国へ行ってまいりました。
3度目いいな。
もうね、まあ、肌管理をしているわけではないのですが、やっぱりね、美味しいし、安いし、楽しいし、まして私にはカジノというもう一つのね、楽しみがあるので。
そうだった、カジノ好きだった、ひろこさんは。
なんですよ。なのでね、もうちょっとまたじゃあ次いつ行くみたいなね、話に帰ってきた途端になるんですけれども、まあ、今回は、カジノで言えばですね、我が家史上、最悪な結果となりまして。
ちょっと待って、そこは最高の結果と言ってほしいところ。
最悪の結果、今年ずっと勝ち続けてたので、過信をしたことがあだとなり、もう今までの勝ちなんてとんでもないっていうぐらい、もう預けてきました、カジノのお金。
寄付、いわゆる寄付ってやつですかね、これは。
寄付というか、まあ、預けてます。
預けてます。じゃあ、また取り返すかもしれない。
そう、戻してもらわないといけない。
なるほど。
状態なので、やっぱりね、物事何事も過信はいけませんっていうね、私っていけるんじゃないのみたいな、そんなことはありません。
教訓を得ましたね、ここで。
もう何事も堅実に着実に、一歩一歩、ね、はい、大きく一歩を求めず、着実にっていう、もうこれが人生と思って。
学ぶな、この番組いろいろ。
そうなんですよ。まあ、カジノのね、はい、今、ちょっと今日話したい本題はそれじゃないんですけども、ちょっとだけ脱線すると、ソウルのカジノは今、インチョンっていうね、空港の近くにインチョンに、パラダイスシティというところがありまして、ここはセガサミーがね、運営に携わっている、カジノなんですよね。で、これは、大阪の万博も終わって、まあ、これから日本が IR 事業にね、本格的に入っていくとするならば、日本の企業が韓国でカジノのね、まあ、オペレーションを勉強しているっていうところって、すごく、やっぱりこう、知識、ノウハウになってるので、まあ、きっとね、まあ、セガサミーさんだけじゃないけれども、まあ、日本の IR 事業もね、これからこう、動いていくんじゃないかな、なんていう、まあ、そういうカジノがインチョンにはあるんですよね。
はい。
で、そこ、まあまあそこだけじゃないんだけれども、カジノって結構いろんなものが無料になるので、例えばシャトルバスでカジノに行くのも無料だし、あとは、お食事もね、ポイント制だけれども、まあプレイ時間とかに応じて、お食事のバウチャーが出るので、それで食べられたりするので、カジノで遊んでる分にはね、全然こうお金がかからないんですよね。コーヒーとかお水とかもいっぱい飲み放題だし。なので、まあ、タバコ吸う人もね、まあ、今はプレイ中にテーブルでは吸えない時代になっちゃったけど、で、まあ、スモーキングエリアもちゃんとあるしっていう感じで、まあ、カジノでね、遊ぶことを一つのこう旅の、なんていうのかな、楽しみに入れると、まあ、いろいろお得になるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもね、カジノ旅って、っていうところもちょっと視野に入れていただいて、またそれは改めて韓国特集じゃなくてカジノ特集でね、話せたらいいなと思ってます。
やっぱりあれね、長くいてもらえるようにいろんなことを考えてるんでしょうね、きっとね。
そうなの、そうなのでね、なんかコンプって言ってね、よく来る人には飛行機出しますとかね、宿泊出しますとかね、スイートルーム出しますみたいな、そういうのもあったりするので、
ちょっと知らない世界だわ、それは。
そう、たしなむ程度にね、まあ、お金はいっぱいかける必要はないんだけれども、長くプレイができるぐらいにね、ちょこちょこやっていても、まあ、楽しめるし、まあ、深夜に着いて、朝方までね、やって、それからチームジルバン行って、少し寝て、で、その後、アーリーチェックインで、ちゃんとしたホテル入るみたいなね、感じでもいいんじゃないかなと思うので、韓国深夜便がね、結構飛んでいるのでね。そう、今回は、20代のですね、女子6名を連れて、引き連れて、 0円韓国っていうね、企画を春にやったんですよね、3月ぐらいに。
はい、はい。
で、0円韓国の話は、この番組でもちょっと触れたんじゃないかなと思うんですけれども、
うんうん、
やっぱり今、ソウルって人気だから、マイルで行こうと思っても、なかなか特典航空券の空きがないので、
うん、
その分ポイ活をしてね、お金を貯めて、うん、そのポイ活で貯めたお金で韓国旅行をしようという企画のもとに、
うん、
3月からポイ活をして、うん、そしてね、自分で航空券を取って、
うん、
で、ハフデーホテルを取って、
うん、
そんな旅をね、今回はしてきたんですよね。
今回も何人と行ったんですか？
今回ね、女子6名。
おー、20代全員？
そう、全員20代。
なんと、楽しそう。
もう子供たち、子供たちっていうかね、もう自分の子供世代みたいな感じなんですけどね。でも、やっぱりこう、なんていうのかな、韓国好きで何回目っていう方もいれば、初めて韓国っていう方もいたし、初めて海外、このためにパスポートを取ったっていう方もいたので、やっぱり私はこうね、若い人に世界を見てほしい。そしてその世界を知った上で、自分たちの環境とか状況とか、あと自分自身がどうなのかっていうことを判断して、人生をね、送っていっていただきたいなっていうのが、まあ、こういうことをやっている、まあ、根幹にあるので、
うん
ね、それをこう今回は若い方にね、ちょっと伝えて、彼女たちが何を目にして、どうこれからね、変わっていくのかな、なんていうことを、やってみようっていうことのドキドキな旅で、で実際に若い方がこう韓国に行くっていうと、例えば HIS のツアーで、ね、うん、19,800 円みたいなツアーとか、初売りセールとか、そういうので探していると思うんですけど、
うん、
ああいうのって安いけど、正味韓国に、ソウルにいられる時間って1日半とか、ね、まあ、丸々2日って書いてあっても、で、それを午前便出発で午後便の帰りの便とかにすると、1キュッパだったはずなのに、なんか4万6000円とか5万6000円とかになっちゃうから、まあ、安いなと思って目をつけたけど、いろいろやっていくと仕方ないから、まあ、6万円払っちゃうみたいなね、感じでツアーに行ってて、で、まあ、20代の子たちに聞くと、まあ、結構ね、お金は使ったかなっていう感じなので、13万ぐらい用意して、3万残ってるから10万使いましたみたいな感じだから、
うんうん、
まあ、私たちも今回は LCC とかをね、うまく使って、で、ハフで安く抑えてたけど、でもやっぱり4万5千円は使ってるかなっていう感じなのね。それで3泊4日なんだけれども、で、帰りは夕方17時発の便だから、最終日も午前中はいっぱい遊べるっていうね、感じだったんだけど、それでも4万4千円くらいだから、まあ、いろいろ買った人は10万使ったとしたら15万円だし、まあ、買い物しない人もいたから、まあ、そういう意味では7万くらいで住んでる人もいると思うんだけど、まあ、そんな感じでね、上手にお得に旅をね、してきたわけなんですよね。
はい。
で、そういうツアーで行くと、まあ、ツアーの会社に申し込み書みたいなのを書いて、パスポート出してだと思うんだけれども、個人手配でやると、やっぱりいろいろなところに、これでいいのかなっていうような、まあ、引っかかるというか、危ないというか、チェックポイントがいくつかあって、今回は当日に、ごめんなさい。名前が間違ってて、オンラインチェックインができませんっていう話が入ってきたんですよね。
おう。
で、その子は、結構韓国に何回も行ったことがあるっていう子だったから、私も大丈夫かなと思って、なんかちゃんと確認してあげなかったのも悪かったんだけれども、ファーストネームとラストネームが逆になってるケースとか、なんかスペルを一文字打ち間違えちゃったりとか、氏名って、一文字一句間違ってたらアウトなんだよね。
そうね、そうね。
で、まあ、通常だと気がついて、例えば、まあ、trip.com とかアゴダに言うと、まあ、それはもう、申し訳ないんだけれども、買い直してくださいって言われてしまって、買い直した時に、まあ、その便があるかどうかも、同じ値段で売ってるかどうかもわからないんだよね。
買い直したことは、一旦キャンセルして、もう一回、予約するってことね。
だけど、安く買ってるチケットって、もう、返金なしだから、キャンセルしてっていうよりも、放棄してっていうことになるので。
なるほど。
もうそれをあらかじめ見つけちゃってたらもう買い直すしかないんだよね。
2回買うってことか。
そうそうそう。
はい。
それはちょっとやめた方がいいので、やっぱり慎重を期して、ファーストネーム、ラストネーム入れるべきなんだけれども、今回はそれが当日だったのね、気がついて。 で、もうだからちょっと成田に向かうのやめますみたいな感じだったんだけど、
うん、
もうとりあえず支度もしてきちゃってるし、
うんうん
うん、あの会社から行くっていう感じ、早退していくみたいな感じだったから、
うんうん、
も
う
とにかく向かおうって言って向かってもらって、
うん、はいはい、
でもう泣いて交渉しようと。
あの空港で、
今気がついたんですみたいな、で、うん、お友達もこんなにいっぱいいてみんなと一緒に行くんですって言って、もう本当に行けないと困るんですって、まず、まあ、泣き寝入りじゃないけれども困ってみようっていうところから
始めよう、うんうん、はいはいはい、
だけどまあやっぱできないものはできないっていうね、うん、で相手はじゃあどういう状況なのか、でファーストラストが逆だったら結構許してくれる航空会社は多くて、
うん、
OK としますとか、向こうで入力、ま、やる変えてとか、うん、今回はちょっとね、うん、名前が少し厄介な形で、うん、それじゃなかったので、
うん、
例えば、うん、ひろこ中村なんだけど、うん、ファーストネームにひろこって入ってたらラストネームにひろこ中村って入ってるみたいな、そういう状態だったのね。
あー、ひろこひろこ中村になっちゃってた。
そうそうそう。名前が違う。
はいはいはいはい。
それだともうどうにも救ってあげられませんっていうのが。
そうなんだ。
うん。やっぱりテロの問題とかね。うん。
密
告の問題とかね。やっぱり国を超えるのでね、そんなに簡単に許すことはできないじゃない。
うん、
なのでちょっとその点に関してはやっぱりシビアで、線っていうのが基本回答なんだけれども、
うん、
ただ一方航空会社の方も販売してるものだし、やっぱその旅客に対する、まあ、サービスっていう意味も、うん、あと振り替え便のこととか、もちろん今回のチケットは振り替えとかしてもらえる余地はない格安のチケットだったんだけれども、
うん、
やっぱり顧客満足度を考えた時に、うん、まあそれも成田のカウンターに来てるところで、まあそれをもう突っぱねる、まあこれは航空会社が突っぱねれば突っぱねられるし、
うん、
そこで何とかしようと思えばできるのかもしれないけど、これは別になんかできますって話ではなくってね、
はいはい、
向こうも安全を保つね、もしその人がテロリストだったらそれ乗せちゃったらなんてことになったらもう大問題だから、
うんうん、
そこは慎重になるんだけれども、
うんうんうん、
まあ、今回T-WAY っていう会社、
はい、
LCC のね、韓国の T-WAY という会社で、うん、いきにそれが発生して、うん、で、T-WAY には一応まあ現地で、一応事前に連絡したのね、その前日かな、その日に気がついて、うん、一応こういう状況になってますっていうのは言ったんだけど、うん、やっぱ電話では、ちょっとそれはもう難しいですねっていうふうに言われて、うんうん、
はい、
でまあ、とりあえず現地に行ってみよう、ダメ元で行ってみようって言って、カウンターで掛け合って、でまあ、今こういう状況ですって言ったら、うん、まあ、ちょっと待ってくださいって言われて、でまあいろいろと向こうでもやって、でまあパスポートも持ってるし本人目の前にいるし身分証明はできるっていう状態で、でも発見されてる航空券の名前は違うので、うん、じゃあ分かりましたっていうことで、まあ、手数料はいただくけれどもこちらで修正しますっていう形になって、うんうんうん、それで結局は、まあ、結果的には乗せてもらえたんですよね。
あ、よかった。
そう、よかった。もうこれもなんかね、あ、乗せてもらえるんだったらいいんじゃんってこの放送を聞いて思ってもらいたくはないんだけれども、
そうね、
うん、まあ、今回はそういうふうに、まあ、やっていただけたっていう、まあ、これは事実としては事実なのでね、
うん、
やっていて、で手数料がね、
うん、
もうなんか手数料何万円ってくるかなとか思ったんだけど、
うん、
なんと1000円だった。
あ、1000円でよかったね。
そうなの。もうだから手数料4万までだったら出そうっていう風に話してたんだけど、
うんうん、
航空券買い直すのとまあほぼ同じなんだけど、はい、そこまでだったらもう出そうって言って、
うんうん、
半年もみんなでね一緒にこうどこに行くとか何するってね、うん、いう話もしてきたのに、一人行かないっていうとまたみんなも寂しいし、
うん、
行けない人も寂しいしっていうことで、うん、まあ、よかったねって言って事なきを得たんだけど、
うんうんうん、
でも帰りにまた発生して、
同じ人が
別の人で、
うん、別の人なんと別の人で、そう、
で同じようなパターンでやっぱりファーストネームが逆っていう話じゃないっていうね、まあ、ちょっと許されないというかちょっとそれを許すのは難しいパターンで、もう一つ事例が発生しちゃって、
それどんなパターン、ひろこひろこ中村じゃない、また、
あ、まあ、でも同じようなひろこひろ中村みたいな感じ。
ああ、そうか。なんか、うん、あれ、自動入力だとさ、勝手に入っちゃうときあるんだよね。
そうなの。
ね、
そうなの。
見ないとね。
そう、帰りの便はtrip.com で買ったんだけど、はい、それの多分入力が、ま、今ほら、なんかこう、パソコンでも携帯でも自動入力みたいな感じで自分が打ったものがパッと入っちゃうでしょ？
そう。で、しかも間違って入っちゃうときあるの。
うん。あれに、まあ、引っかかっちゃったというか、そこをうまく、確認せずに、ちゃんと確認せずになっちゃったっていう感じなんだけれども、うんうん、帰りはね、LCC ではなくて、エチオピア航空っていうね、
うん、
まあ、スターアライアンスに所属をしているエチオピアの航空会社で、で、まあ、エチオピア航空が、ソウルと成田っていうのは、イエンケンっていうね、まあ、ちょっとイエンケンフライトっていう、まあ、少しイレギュラーなフライトなんだけれども、飛んでるんですよね。
はいはい。
で、エチオピア航空は、まあ、LCC じゃないから、うん、いっぱいお買い物しても、10キロとか7キロ制限もないし、うんうん、夕方の便だからちょうどいいし、うん、機内食も出るし、みたいな感じで。で、しかも、片道がね、2万3000円ぐらいで安かったんだよね。
はいはいはい。
なので、まあ、それを、取ったんだけど、うん、スカイスキャナーで調べて最安値から行くと、trip.com で、それは trip.com から買ったものだったんだよね。
うんうん、
で、エチオピア航空の場合は、うん、氏名の間違いっていうのは、ホームページの中に、うん、申告するページがあって、うん、そこに、どういう間違いをしたかとか、いつのフライトかっていうのを、お問い合わせフォームみたいな感じで送ることができて、で、数日前に送っていたんだけど、返事は来なかったのね。で、送っただけじゃ、やっぱりそれって全然相手にされてることじゃないし、ただまあ、事前に言っても、まあ、旅行会社さんで買ったんだったら旅行会社に言ってくださいって言われちゃうし、まあ、これもカウンターに行って勝負だなと。もしダメだったらもう、延泊するか、次の便買うかっていう感じで、まあ、行かなきゃいけないって言って、カウンターに行きました。
はい、
カウンターに行って、その名前が間違ってますっていうことで、またパスポートも出して本人もいて、うん、で、まあ、こういう間違いですねっていうことも理解してもらった上で、うん、でもカウンターの人たちってはチェックイン業務をしてるから、うん、まあ、そこでその直す権限っていうのがないんだよね。
うんうん、
で、その、まあ、当日のマネージャーの人がそれを承認して初めて、その修正をして、ボーディングチケットを出せるっていうことになっていて、うん、で、私は数日前にその件をホームに送ったけど返事をもらってませんっていう話をしたんだけど、もう今送ってくださいって言われて、
うん、
で、なんかその、コンタクトセンターじゃないけど、そういうことをやってるチケッティングの部署の人に、今この電話番号に電話してって言って、英語で伝えて、で、それを伝えて、じゃあ今から、パスポートの写真を送ってくれって言われて、で、リザベーションアットエチオピア .com みたいなところに、パスポートの添付してメールで送る、うん。これスマホがないともう絶対できないことだし、うんうん、英語ができないとちょっとここも難しい。
しねえってややこしそう。
そう。で、もう電話を切られると終わりだ。うん、また繋がるの大変だから、
うんうん、
もうちょっとこのまま、切らずに待ってて、今届いたら教えてって言って、でも届かないっていうのね。メールが来ない、届かないって言って、でもこっちは送ってるしっていうやり取りをこう押し問答をしつつ、うん、で、そこにカウンターのお兄さんがいて、うん、で、お兄さんもお兄さんで独自に調べてくれていたのね。うん、
はいはい。
で、そのお兄さんも、まあ、マネージャーとのパイプも持っていたみたいで、で、あ、この人だよね、このやつだよねって言って、この航空券番号だよねってことも、お兄さんも裏を取ってくれていて、
はいはいはいはい、
お兄さんからも、その、写メを取って、パスポートの送ってくれて、
うん、
それでようやく、まあ、事なきを得たというか、あ、わかりましたっていう話になって、それで、まあ、了承が降りて、チケッティングをしてもらえて、そこは無料でやって、もらえたんだけど、やり取りすること40分ぐらいかかったかな。
うん。
うん。そうそう。だから40分間乗れるか乗れないかみたいなドキドキな感じで、でもまあ、対応はしてくれたので、うん、まあ、最終的には間違ってたけど乗れましたっていうね、そんな感じで、まあ、行きも帰りも、ドキドキみたいな。
でも、かなりラッキーなパターンでしょう、それは。
そう。で、これをね、ラッキーといえばラッキーなんだけれども、
うん、
まあ、やっぱり、オペレーションって何段階かに分かれて、やっていくっていうことになっていて、
うん、
当日土壇場で対応することが、常にマニュアル通りが正しいかどうかっていうところも、
うん、
まあ、 変わってくるだろうし、うん、航空会社によってはそこにとても厳密な部分もあるかもしれない、うん、まあ、国際情勢だったりだとかテロとか密輸とかすり抜けとか、うん、いろんな空港って問題持ってるから、
うん、
まあ、あの全部を受ければいいっていう話ではないかもしれないんだけれども、うん、ただやっぱり土壇場のオペレーションっていうのがあるっていうことも事実なので、
うん、
もし当日気がついてしまったら、うん、やっぱり時間に余裕を持って空港には行って、
うんうん、
対応してもらえたらそのまま行けばいいし、行けなかったら次の手を考えるっていうことで、
うん、
まあ、諦めてしまうよりはもうどうせ行くつもりだったら成田までとかね、関空まで行って、うん、まあ、そこでちゃんと対応した方が、
うん、
まあいいかなっていうのは今回私がちょっと思ったところ、
うん、
な。で、これ例えば1週間前に気がついてたら、うん、どうしようどうしようでトリップドットコムに電話して、いやもうこのチケットは払い戻し不可なのでもう1個買ってくださいって、これはもう当然のように言われるよね、うん、そこでトリップドットコムがなんていうのかな、尽力してエチオピア航空にやってくれないと思うんだよね。
やってくれないね、きっと。
うん、なので、まあそういう意味ではね、あの、間違えないっていうこととか、うん、きちんと確認するっていうのはもう国際線に乗るんだったら大前提でやらなきゃいけなくて、
うんうん、
その上で発覚してしまったんだったら、まあちょっと当日ね、うん、行くっていうのも、まあね、うん、諦めないでいて、うん、うん、やるだけやってみるっていうのが、まあいいかなっていうね。ネームの件でこれだけ、なんか経験したのは、私も一回ファーストラストが逆で、
はあ、
でそれはね、帰りの便だったんだよね、ホーチミンに帰ってくる、
うん、
でもうしょうがないと思ってしれっとチェックインをして、
うん、
ボーディングパスはあの今ほら出ちゃうから、
はいはい、
あの QR コードって、
うんうん、
それ持ってスーッとすり抜けるように行ったら、うん、なんとか行けちゃったこともあったりしてね。
何もお咎めなしで、
そうで、はあ、見る人ってあの入国の時のなんていうのかな、うん、入国の時っていうかセキュリティゲートを抜ける前にボーディングパスとパスポートを確認して名前確認する人がいると思うんだけど、その人だけなのね、うん、で出国審査の時はパスポートを見るから航空券見てないので、
そうそうそう、
うん、パスポートだけ見てるのでね、だからあの人さえクリアすればいいんだと思って、あの人が忙しそうな時にパパパッと行こうみたいな感じで、で、あんまり日本人の名前ってわかんないから、
うん、うん、
これが日本人の名前でね、逆だったらすごく分かりやすくって間違ってるよってなるんだけど、
うん、
なんとかいけないかなと思って一回ね、ちょっとそんなハラハラを経験したことはあるんですけど。
すごいドキドキだね、それ。
もうほんとドキドキだった、あの時も。
ああ、もう、じゃあそれもうまくいったのね。
そう、うまくいった。
うん、ああ、持ってるわ。
みたいな。
はあ。
そう、だからね、ちょっとパスポートの名前は特にね、代理店を通して買うときっていうのはね、うん、代理店の方では保証してくれなかったり、まあ、かといってなんかね、何かあったときの保険みたいなのを2000円とかでかけたら、格安で買ってる意味なくなっちゃうのでね、うん、まあ、格安で買うっていうことは買い直してもいいっていう気持ちで買うんだけれども、うん、やっぱ航空券の手配には最善をね、期すっていうね、もう本当にきちんと何度も見るっていうのはね、大事で、うん、あと、ファーストネーム、ラストネームって書いてある時もあれば、ファミリーネームって書いてある時もあるし、サーネームって書いてある時もあるから、
うん、
サーネームって何って思っちゃったりするよね。うん、なんかそういうところもね、ちょっと難しいのね。
ギビングネームってのを見たことある。
ほんと、あ、ギビングネームね。うん、ギビングネームだから、あなたが与えられた名前だから、
そうそうそうそう、
ファーストネームなんだよね。
ね、そうなんだよね。
そう。
うん、
そういうのもね、あるので、まあ、ちょっとね、うん、航空券の手配をするときには注意をして、そしてもし間違えちゃったらワンチャン空港に行ってみてくださいというお話でした。
いやー、まあ、ちょっとこれは本当、まあ、ラッキーな、ね、例をいろいろ聞かせていただきましたけども、諦めずに、そんなことだったら諦めずにってことですね。
うん、そうなんです。なのでね、うんうん、皆さん注意して発見してくださいね。
はい、それがまず第一ですね。
はい。
はい。今日は、
はい、ありがとうございました。